も沢田信也です。
カノラです。
今回はテラフォーマーズの
3
巻について語りましょう。
はい、そうですね。この間2巻
で、そうですね、ちょっと前にテラフォーマーズ2巻までの感想としてちょろっと紹介させていただいたんですけど、
そうですね、
あれからすぐ3巻が出まして、
はいはい、
まあ、早速買ってみたんですけど、
はい、
思いのほか熱いなって思ったんで、熱いですね、ちょっと話しておきたいなと思っての今日ですわ。
はい、なるほど。
まあ別に長々と話す話もないんですけど、
はい、
何が熱かったかっていう感じなんですけどね。
こいつやっぱ入りの期待値が低かっただけにね、うん、逆に面白いですよね、すごいね。
そうね、なんかなんやろな、なんやろ。基本的に僕って漫画とかもそうやし、アニメとか映画もそうなんですけど、
うんうん、
あんまりほんと何も考えてないんですよ、見るときって。
はい。はい。
もう、与えられるものをそのまま受け入れるっていうスタンスで見てるんですけど、
はいはい、
一番適してるなと思って、テラフォーマーズ。
ああ、そう
です
ね。
もう何も考えんと読んでますからね。何も考えんと読むとすごい楽しいっていうね。
そう、ね。まあ、題材がすごく、ちょっとバカっぽいじゃないですか。うん、ゴキブリが人間大になって、みたいな話。でも、至って真面目にやってるのが、すごくいいなと思
う。そうね、あのね、一見青臭いんですけど、
うん、
もうシリアスなところに妥協点がないっていうところが、ね、いいなっていう。
そうね、妥協点ないね。あと、その厚さの加減がね、不必要に高い。
そう、だからね、僕これ、その、2巻ぐらいまで読んでたときに、
うん、
たまたまちょっと本屋でヤンジャンとかチラ見してた、しまった時に、テラフォーマーズのページとかもちょっと見ちゃって、
ああ
で、その時に、あ、戦ってるわ、みたいな印象があったんですよ。
はいはいはい、
で、正直ちょっとそれがっかりしてて、なんかジャンプ系の雑誌でバトル漫画始まったら、
はい、
ずっと戦うじゃないですか。
そうですね。
ドラマが進行しなくてね。
まあそうですね。
だから、わ、もう結局テラフォーマーズもそれかよって思ってしまって、まあ実際どうなんかなとか思って、ね。で、正直昔からそのバトル漫画にあんまり僕期待とかあんましない方で、
うん、
どっちかっていうと、まあね、漫画の中にバトルエピソードがあったら、損した気になるんですよ。
おーはーはは。
なんかその週がもう戦いだけで終わってしまったりすると、
はーはー、
なんか損したなーって気になってしまってね。
なるほど。
だからテラフォーマーズも、今後は、なんかこう、戦いばかりがずっと続いていって、ドラマがないんかなってそう思ってたんですけど、
はいはい、
意外と3回読んだ限りではそんなことはなくて、
うん、そうですね、
戦ってるんですけど、ちゃんとドラマも進行してるし、
はい、
俺ちょっとすごい基本的なことなんかもしれんけど、
はい、
ちゃんとバトルで驚かしてくれたと思って、ね、
おー、ほうほうほう、
なんていうんかな、
お、
僕はそんなバトル漫画のすべてを見ているわけじゃなく、
はい、
あくまで僕の印象論としては少年ジャンプ系列のバトル漫画しか僕は印象としては持ってないんですけど、
はい、
なんかこうどんでん返しを繰り返しすぎたゆえにもういまいちインパクトがないみたいなあるじゃないですか、ね、少年ジャンプ的な感じ。
ありますね、ありますね。
この A の攻撃をやった、グワーでも効きませんでした、
うん、
実は B だったからです、
はいはい、
何じゃあ B やりますでも効きませんでした、なぜなら C です、 C だったからですみたいな、
はい、結局習慣のテンポに合わせてね、うん、習慣のその週末毎回のケツケツでこう逆転みたいなのをやるがためにそういうなんか今週はこっちのターンで攻め決まったと思ったら次の週では返してみたいなのがもうパターン化するっていう感じでしょうね。
そうそうそう。
あ、悪いパターンですよね。
で、今の時代やから、またそこら辺成功性持って、ちゃんと考えてる作者さんとかもいるんですけど、
はいはい、
やっぱ僕らが中高の頃読んでた少年ジャンプって、はい、その週面白ければいいわみたいな感じで作ってたから、
ね、
本当に引き伸ばしやったじゃないですか。
ありますね。
そのイメージがすごい強くて、若干トラウマなんですよ、バトル漫画っていうの
はね。なるほど。
まあ今でも、ありますよ、そういう系の漫画で。
ありますね。
僕の中での代表格がもう、グラップラーバキなんですけど。バキ終わらんなっていう。
はい。
ずっとそれじゃないですか。
は
い
は
い、
そうですね。
攻撃しました、実は違いました。攻撃しました、実は違いましたって。
そうですね。はい。
もうね、一巻読むのがめっちゃ早いんですよ、さあ。
早いね。
シュルシュルシュル。
単行も、なんかね、秒殺で読むよね、あれね。
そう。なんかね、バトル漫画好きな人って意外と、なんか、1ページ1ページ結構丁寧に読むんですよ。
おその、はいはい、まあそうですね、僕割と読む遅い方ですけど、
作者もねちゃんとそこバトルのその熱さを味わってほしくて結構丹念に書いてたりするから、
はいはいはい、
でもこ結構僕そこさーってこうペラペラって見てしまうんで、
話のね内容的には薄いからね、
ごめんと思ってペラペラって見てしまうんですけど、今回テラフォーマーズ良かったなと思うのがちゃんとページを止めさせてくれた。
おーおー、
やっぱりねなんていうんですかね、
なんでしょう、
まあ、前提としてやっぱこの漫画何が盛り上がるかっていうと、
はいはい、
誰が死ぬか分からへんっていうところじゃないですか。
これね、計算されてるというか、逆に、どうなの、キャラに思い出がないわけではないんでしょうけど、うん、ちゃんと描いたキャラをサクッと殺すよね。
そう、だからね、どうなんですかね、やっぱりこう、作者がキャラクターに愛情を持ってしまったら、
うん、
そのキャラクターやっぱ死なないじ。なってしまうじゃないですか、
うんうんうん、
でそうなるとやっぱ漫画としての書き分け的にもう気づくじゃないですか僕ら。
そうなんですよね、
あこいつ生き残るな、こいつ死なへん、死ぬやなって。でも本当なんかなんやろ、容赦なく死ぬでしょやっぱりね。
死ぬよね。
で今回もあれって
そうそうそう、
あれっていうのが何回もあったんで、そういう意味でこういわゆる他の漫画ではこう強さげな雰囲気で、
うん、
俺に任しとけって言ってるキャラクターであったとしても、次のページで死んでるかもしれないっていうのが、やっぱこの漫画の前提としてのハラハラ感があると思うんですよね。
そうなんよね。特に女のキャラに本当容赦ないよね。うん、なんか、むしろちょっと弱肉強食的なとこで、
うん、
こう、ちょっとでも力弱いものから死ぬみたいなのを入れたいのかわからへんけど、サクッとこう、ちょっとこう、いいポジションにいるキャラ、女キャラとかが消えていくよね。
そうなんですよ。なんかこう、なんていうんかね、ほんとね、力なき者は死ねの世界がこう、繰り広げられてるんですけど、プラス、その、まあ、誰が死ぬかわからないっていうランダム性じゃないよね。なんて言ったらいいんかな。
まあ、読めない感じ？
そう、読めない感じがあって、まあ、それが前提としてあるんですけど、その前提の、
うん、
まあ、さらにこう、前提というか、なぜそうなってるかっていうところに、
うん、
もう敵が圧倒的に強いってことがこう、示されてるじゃないですか。
うんうんうん、
ゴキブリのスーパーゴキブリ人っていうのが、
はいはい、
もう絶対に強いっていうのが、前提、さらに前提としても、初めから示されてるから、
はい、
ちょっと強くても太刀打ちできんやろうっていう印象で見てしまっているので、やっぱこう、なんつうのかな。次どうなってしまうんかっていうのが半端ねえっていうのがあるんですけど。
う
ん、
そうだね。
今回3が僕すごい良かったなと思うのが、
うんうん、
それに対して、ちゃんと反撃するじゃないですか。
味方側が敵側が
主人公側が。
ああ、はいはいはい。しますね。
そんな圧倒的に強い、敵に対して、じゃあどう戦うんだってことに対して、ちゃんと納得した攻撃をしてくれるんですよ。
はいはいはい。
それがね、僕の中で熱かって、あ、単ならバトル漫画じゃないんだなと。
ああ。
なんか、都合よく強くなるとかあるじゃないですか、バトル漫画って。
そうね。まあ、技術的にもちゃんとこう、一応ね、だから勝てるみたいなのもちょっと説明しつつ。
そう。
だから面白いのが、昆虫の特性を、ね、
そう
それぞれに散りばめて、それこそ、こう、地上でゴキブリを食うクモがいる、みたいなのを、クモの遺伝子を入れてる、みたいな、だから、こう、クモ、ゴキブリにとっては、天敵だ、みたいな。
そう。ちゃんとね、その、なんかまあ、なんていうんかな。理屈が納得できる範囲で、描かれているので、なんか単なるバトルシーンではなくて、ちゃんとこう、緊張感を持ったまま、バトルの中でもドラマが展開していくから、うん、なんかそれがいいなーって感じで見てたん
ですね。そうですね。で、またこの、ちょうど3巻のケツではなんですけど、敵側もほら、もう圧倒的有利で、これは勝つんかなと思ってたら、敵側もほら、なんかちょっとまた別格なやつがいたりするやん。
うん、でこれもね、今のところは結構微妙なラインなんが、
うん、
いや、ドラゴンボールもそうやったんですけど、
はあ、
やっぱ強さがインフレしていくと、
はい、
途端にも面白くなくなってしまうっていうのがあるから、はい、今後ちょっとどうなるのかなっていうのは懸念するところであるんですけど、ただ、
うん、
その、主人公側も、
うん、
まだ潜在的にまだわからんやつが何人かおるんですよ。
うん、おるっすね。
だからこう、なんていうんですかね、あと、 4、5回ぐらいはまだどんでん返しできると思うんですよね。面白さを持ったままで。
そう。まあ、うまい、うん。
今後なんかやっぱりこの状況を繰り返していったら、
うん、
何人か脱落していくわけじゃないですか、死んで。
まあね。
やっぱり、登場人物が少なくなってくると、うん、もうこいつら死なんやろっていう安定感とかが出てきてしまう時も来るのかなって思いつつ、まだそこまで行くまでには、あと4、5回ぐらいは楽しませてくれるんじゃないかなっていうのはあるんですけど。
まあね、まあ、うまいなと思ったのが、結局、その、これって言うたら第2部みたいな感じじゃないですか、そのストーリー的には。うんうん、1回1巻のとこで、
うん、
話が終わってるというか、一回こう、人波があって、で、何年後みたいなことで2巻からこう、今続いてるでしょ、
うん、
でこれってまたこのパターンやる可能性もゼロじゃないじゃん。
あ、そうね。仮に、なんやろう。まあ、あかん、漫画的にテンションが低くなってきたと思ったら、こいつら全滅させてもいいっていう。
まあそうなんですよ、ぶっちゃけ言うとね。
その手法が取れちゃうからね。
で、結局その間に技術開発があったよっていう話が今あるから、
うん、
あんまりその上のインフレにはなってないというか、まあ、敵側も進化する時間があったみたいな理由
が。そうやな、進化に理由があるからインフレしにくいっていうのあるかもしれないな、う
ん、だここからまたさらにがすぐになってくるとちょっとね、またか的な感じにはなっちゃうかもしれへんけど。
そうなんですよね。ドラゴンボールの場合、そのサイヤ人が出ていった時にすごい力の差があって絶望感があったじゃないですか。で、そんなサイヤ人よりも強いフリーザが出てきたから、もう俺たちがうおーってなってしまったんですけど、スーパーサイヤ人が無条件に強くなってしまったから、その時点でもう理屈がなくなってしまったじゃないですか。とりあえずスーパーサイヤ人だから強いっていう話になってしまったから、それ以降のバトルが緊張感なくなってしまった。
そうね。また、サイヤ人の場合一応、鍛えるじゃないですか、
うん、
で2とか3とか一応段階が上がるけど、敵側ってなんか何の予告もなしに、
う
ん、
そうそうそうそう、
いきなり強いのがまだいましたよみたいな、うん、隠れてましたよみたいな、
そうなん
です
ね、
そんなノリできちゃうから何の脈絡もないもんね。
今回なんやろな、敵も生物やから、
うんうん、
進化っていう理屈がつけられるじゃないですか、その強くなる理屈に、ま
あ、はいはい。
で、あと、こっちに行こうがもう強いって言いながらも、強くなるには条件がいるじゃないですか。薬打たんと強くならへん。
うんうんうん、
スーパーサイヤ人みたいに気持ちだけで強くなるわけじゃないっていうのがあるから、そこがこう駆け引きとして成立するので、まだハラハラ感があるのかなっていう。
まあ、あとちょっと先思ったのが、先言ってた話の流れで、その、よく簡単に女性キャラが死ぬっていうのがあるじゃないですか。うん、これちょっと思ったのが、要はその、言うても敵って人型してるじゃないですか。虫だとか家、うん。で、漫画の中で結構、ある種の残虐表現があるじゃないですか。
うん、
首ちぎったりとか、
うん。
こういうのって、こう、そこまでの残虐性をやるには、理由付けっていうか、要は、あいつの仇みたいな、力強い動機がないと、
うん、
単純な、こう、虐殺になってしまいかねないのを、うまく調和してるのかな、みたいな。ああ、こう。理由付けになってんのかなみたいな気はすんだけど。
まあ、その死ぬことにドラマは出るよね、意味。
うん。でもそのためにね、ほぼ一巻の前半使って、なんか、描いてたキャラを、いきなり聞く。
そうなんですよね。やっぱりその死んだら惜しいなって思わせるには、死んだら惜しいと思わせるぐらいのドラマをまず書かなあかんが。
ああね、そうなんだ。そういう意味ではもう見事に成功してんのかな。
うん。あれ、ほんと、まあ、ネタバレは言いたくはないですけど、一応ね、その、一巻の時の主人公も、隊長として今回参加しているじゃないですか。
いますね。
で、なんやったら、ちょっと、なんつうの、重鎮みたいな感じの扱いになってますけど、
そうですね、リーダーですし。
こいつ自身死なないとは限らないっていうのはね。
まあ、そうなんだよね。本当に。わかんないよね、これね。ちょっとあれこれって、どこまで ?2 巻 ?3 巻ってどこまで、これちょっと、ちょっとね、我慢しきれない。連載もチラッと読んじゃったからね。うん、どこまでが。
3巻は、ちょっとゴキブリの中にも、ハイパーのやつが最後に出てきて、続くですね。
あ、それぐらいか。
まあ、本当、そんな感じで、
はい、
隊員があと、残り3人ぐらいになるまでは楽しめるんじゃないかな。
だいぶ変なぁ。まあ今回ね、6つに分かれたっていう。6つやったよね、確かね。
あれもいいですね。なんかこう、うん、戦力がバラバラになってしまったっていう。
はいはい、
敵の戦力はたくさんいるくせに、戦力、な力の強さは均一のくせに、
うん、
人間側は一丸となって戦わなくちゃいけないのに分散させられてしまった。
うん。まあ、ある種計画的に分かれたんだけど、全滅させる、避けるために、予想以上にね、敵の方が、行動が、統率が取れてるような感じ。
うん。ですね。
まあまあ、どうなるやろうね。
あの、表現方法として、俺すごい好きなのがさ、
ええ
ー。なんか、こう、漫画をめくっていったらさ、
うん。
漫画の方程式というか、様式として、
はいはい、
まあ左のページの一番左下が次のページに引っ張るコマになるわけですよ。
はいはいはい。
で大抵そこにピンチなシーンが来るんですけど、
はいはいはい。
この次のページをめくった瞬間に、
はい、
あの展開が一転してる手法をよく使うじゃないですか。
はいはいはい。
なんかあれが好きやな、だから。
ああ。
ページめくった瞬間、一気にその立場が逆でしてしまっているっていう。
めくるたびにね。
めくるたびです。
いい感じになる。
いや、ほんとね、ちょっといい感じですよ。
そうですね。期待したかいですね、今のところ。
頑張っていただきたい感じです。
早かったですよね、3巻出るの。
そうね。
以上に。
まあ、言うても週刊やから。
正直ね、誰が主人公なの、この。
いや、わかんない
っていうのがわかんないとこが、誰が主人公かわかんない
んで雰囲気的には、なんか闇格闘、
明かり。
やってた、そう、明かりですね。あいつがぽいけど。
ぽいけど、
ぽいだけなので。
そのさっき言ったように、ワンの生き残りの船長すら、わかんないからね、うん。いつ死ぬか。
隊長もなんかこう、主人公、一巻は、の時は主人公でしたけど、
うん、
今となっては、司令官的な立場やから、うん、主人公がと言われるとどうなんだろうって感じは。
まあそうだな。
するけど。いや、わかんないな。
もうだって、3巻、一応表紙、ほら、主人公が、っぽいやつが表紙やけどさ、うん、3巻の表紙、この、女隊長じゃないですか。
うん、
これ、全然どっかでやられるかなっていう
気が。いや、そうなんですよね。このミッシェルさんもね、結構ね、もう2巻の段階でね、結構愛着湧いてるんですよ。読んでるこっちとしては。
そうそうそう。
ちょっと死ぬとショックやなっていう。
ぶっちゃけもう見せ場作ったでしょ？
そうなんですよね。まだこれが死ぬ。
でも危ないのに。
そう、死ぬ前振りなのか、しばらく安定して生き残っていくのかっていうのがわかんないですね。
全然わからないね。いや、まあそういう意味では展開が楽しみです。
うん。てな感じで。
はい。
皆さんもテラフォーマーズ。
うん。
ぜひ読んでいただけたらいいんじゃないかなと。はい。
思います。
お送りしたのは沢田信也と
中野でした。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。